熟成発酵トークというタイトルでお届けするこちらのシリーズは、遡ること12年前、2011年の東日本大震災をきっかけに、日本各地を旅しながら、旅先で出会った世にも素敵なバイブレーションで生きていらっしゃる方々に突撃インタビューをしながら、100人100用のイエスのバイブレーションをお届けしたインターネットラジオ、旅をするためという番組を始めてから、昨年2023年の秋、12年の一巡りを迎えて、この12年の間にご縁を温めた皆さんに感謝を込めて出会い直しながら、皆さんにとっての12年の実りや冒険を語っていただくシリーズトークになります。第12回目の今日は2016年にね、私ちょっと葉山の方でビジョンの会っていうのがありまして、それで教育関係のシンポジウムの司会をねさせていただいた時があったんですけれども、その時にね出会ってるんですね。なので出会ってから8年ぐらいになるんでしょうね。その子供のね未来の教育を考えた時に、大人も変わった方が早いんじゃないかなと気づいた私なんですけれども、それでラジオ寺子屋を始めながらね、同じような思いを持って形のない学校というコンセプトで活動をされていたということで引き合ったご縁で、それぞれの歩みを重ねながら、時折こうつながる時空を共有しながらね、共に歩んできた児玉初子さん、山梨県北杜市に今日移して巡るコミュニティピタラ村というねエコビレッジの事務局管理人もされているアッコさんをお招きしています。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。
お願いします。お久しぶりです。
本当ね。まだ北杜市移ってから2年半ぐらいなのみたいなね。
そうそう。
もうなんか随分前に行かれたような錯覚を起こしていたんだけども。
ね、どっぷりこっちになっちゃってて、なかなか。そちらにも行けてなくて、
でもね、毎年ね、パートナーのね、フィリップのね、個展があるのでね、こちらに来られてる時はもう絶対に駆けつけるっていうね。
ねえ、ありがとうございます。
そうそうそう、なのでね、北杜市の方でもね、まあ、きっと私の終えていないいろんな活動がどんどん展開しているんじゃないかなと思っていて、
終えていない、
そう、情報を終えていないっていうんですかね。
あ、情報を終えていない、
そうそうそうそうね、フェイスブックとかもね、本当にね、いろんな人の投稿をなかなか日常的に見れてないからね。
ね、忙しいと見づらくなりますね。
そうそう、でもね、この間ね、そのふと目に入ってきたそのコミュニティをね始めましたっていうね投稿を見て、お、いよいよみたいな、そんな感じですごくこうお話聞きたいなーなんていうふうにも思ってたので、ちょっとね、まあ12年の巡りを振り返りながらっていうところもあるし、ね、北杜市に移ってからの大冒険っていうのも聞いてみたいし、どうですか、その振り返ると見えてくるもの。
振り返ってね、なんか改めて振り返ったら、本当にね、12年は大冒険でしたね。
いる場所も変わってるし、暮らしも変わってるし、
暮らしも本当に大きく変わって、12年前って本当に、ね、違う自分を生きてたから、
過去生みたいな
過去生ですね、本当に。まあもともとね、企業で働いてたんですけど、その頃ちょっと育児でお休みもしながらだけれども、まだその路線でずっとお仕事をちょこっとずつしてたしっていう、もう生き方はもう全然今と違う生き方
すごい、ね、
してましたね。
なんか想像つかないね、ちこさんが企業で働いてるっていう。
でもね、なんかその頃にやりたいと思ってたこと、でも企業でではできなかったことっていうのがあって、それが今は自分がやってることなんですよ。
いや、そうだ。
だから場所も環境も全部変わったけど、でも自分の中にあってやりたいことっていうのは同じで、それをなんか、いい場所でやらせてもらってるなっていう感じ。
あ、じゃあその時からそのやりたいことはちゃんと変わらずあったのね、そのビジョンは。
あったの。
そのビジョン
なんか今話しながら思い出してきた。
ということは、企業勤めをしながらもその自然と共に生きるような暮らしや、そういうこう、まあ、エコビレッジというか、そういう、い
や、なんか自然と共にっていうのはその頃全然意識していなくって、 で私の中での、まあ、大きなテーマは人間だったんですけど、で私その頃っていうか、まあ、その12年前のそこのもう10年前ですかね、
はい
はい、ずっと人事で仕事をしてきたんですよ。企業の中の人事の仕事で、なんで人事って選んだかっていうか、まあ、たまたまそういう流れでやってきた仕事だったんだけれども、なんでその仕事やりたいんですかって、まあね、その昔の面接の時に言われた時に、いや私人が好きなんですっていうことを何回か面接の方にお伝えしたりとかして、なんかまあ人が好きっていうのがあって、もう自分の中で人間っていうのがテーマで、なんかそんな仕事をしていて、で、まあ、だからその12年前っていうと、まあ、会社の中で、まあ、ダイバーシティとインクルージョンの仕事を企業の中で立ち上げてたの、それがもう、まあ、もう20年ぐらい前なんですけど、でもやっぱりなんか今企業の中でのそのダイバーシティのこう定義だったりとか、それで何ができるのかっていうところとか、やっぱその企業の中での優先順位っていうのは全然低くって、まあ、今はもう少し変わってきているのかもしれないけど、そんなに変わってないなと思ってて、企業は、で本当にすごいそこって大事だよなって思っていたんだけれども、どうもうまく思うようにいかなくて、っていうこうジレンマがありながらっていうところで、本当12年前ですかね、12年前に私の長男が体調を崩して、っていうか、まあそれまでの私たちの生き方暮らし方にもう完全に急ブレーキをかけてくれて、でもう仕事を辞めて、まあ子供とどっぷり向き合うみたいな暮らしにそこからもう急展開したんですよね。だから、まあ、今思うと、やっぱりそのさっきゆりさんがお話ししてくれてたその木星の巡り、その2010年ってあんまり意識してなかったんですけど、でもやっぱりその頃にやりたいって思ってたことがやっぱりうまくいかないものがあって、なんかそこからこうちゃんと必要なきっかけがやってきて、向かうべき方向に向かってったなと思って、だからその頃はそんなに自然と共にとかそういうことを意識してなかったんだけれども、子供と向き合うこととかで、地域の中でそこからいろんな大人の心と体と向き合うっていうことにもこうご縁があって、それをやってきたらもう自然に帰っていくしかないっていう、そういう選択肢にもうそういうふうに導かれていって、どんどんこう自分の生き方暮らし方がもう変わらざるを得なくなってきたっていうか、もう方向性がもうガラッとシフトしていったっていう、
なるほど ね、
で気づけば12年経ったらね、今こんなことやり始めてて、
いやー本当ですよ、ね、
だから全く違うフィールドだし、でもやりたいと思ってたことは一緒で、そのダイバーシティ、多様なここがこう集まって、で、まあ、それぞれ の持っている能力とか、もうその人の光っていうのがこう輝けるようなコミュニティだったり社会だったり、まあ、そういう世界がこう調和していくっていうのが、こう目指してきたというか、こう欲しいなと思ってた自分の中の未来で、そこをね、こういう形でたどり着いてくるのかみたいな感じだけど、もう大冒険、ちょっと人生も漂流しちゃったなみたいな、しばらく漂流して
確かにね、
なんか山梨に来た時に、あ、漂着だこれはっていう風に思った感じで、もうなんか多分10年ぐらい、まあいろいろそのね、まあ、会社勤めを辞めて、もう子供たちがこう自分のそれまでの価値観とか、ね、意識を全て崩壊してくれたところからどう生きていくかみたいな ことが始まって、うん、全く違う生き方を選択してきて、ね、なんかどうやってそれで生きていけるんだみたいなね、こう、あの、なんとか生きてきたなみたいな感じで、こう、いや、人生漂流したなって思ってて、
いやでもなんかその漂流ってね、すごいこう、あの、この漂流っていう言葉を聞いて、うん、聞かれた方たちもどんな風なイメージをね感じるかって、うん、もしかしたら人それぞれ違うのかもと思いながらも、なんかでもやっぱりすごく必要な漂流ってあるんだなって、ね、いつもどこかにこう接続してるとかね、着地してるとかね、根付いてるとか、まあそれが、うん、あの必要な時や、それが安心やね、その成長発展を与えてくれる時もあるかもしれないけど、漂流しなければ次に行けない、うん、見えてこない景色っていうか自分っていうか、っていうのに、その出会うためにどうしても必要な漂流っていうのがやっぱりあるんじゃないかなと私は思うんですよね。
ありますね、
うん、
漂流しながらいろんな出会いとか、うん、いろんな場所にこう、うん、なんかこう行き着きながら、行き着いたかと思うとまだ漂流してるみたいな、
うん、
そういうこう繰り返しのしばらくの漂流だったんですけど、
うん、
でもなんかそこで、うん、こう学ぶこと、うん、得られるすごくたくさんあって、
うん、
でもなんか自分の場所にたどり着いた感がずっとないまま、
うんうんうん
うん、何年だろうな、結構長い間、うんうん、いましたけど、そう、
今はたどり着いた感、まあね、漂着って言われてましたけどね、
そう、
うん、
2年半前になんか漂着して、あ、ここなのかみたいな、
う
ん、それも、まあ、コロナがあって、うん、でまあちょっとうん、パートナーが前の環境ですをちょっといるのがしんどくなって、
うんうんうん、
いやもうどうしよう、まあちょっと私一人でも行っちゃおうかみたいな風に思ったぐらいな時があって、でもそこで、ね、ずっとこう神奈川で、
うん
うん、あの辺りでやりたいなと思っていたんだけれども、
うん、
なかなかこう、うん、漂着せずに、
はい、
うん、いて、ふっといいのかなって思った時に、本当なんか導かれるように、あの場所があって、場所があってっていうか、まあその今そのピタラ村って作っているところは、もともと2010年からピタラファームっていう名前で、ここの、まあ今一緒に村を立ち上げてるお気に入りの人も、その頃からピタラファームとしてオーガニックファームをやっていて、で私は、9年前かな、2016年、
うん、
本当2016年って私漂流してた時で、漂流しながらいろんな人に出会ってたんですよね、
はいはいはい、
うん、でその時に、ピタラファームとも出会ってて、
うん、
うん、でそのだ本当2年半前にちょっとふと、いや、あそこに行けば暮らせるかもって一瞬こう思って、でポチッとこう、あのこのエリアの空き家バンクってあるね、うん、ちょっとお家を探してみたら、
うん、
一箇所だけすごい近所にあって、もうこれはちょっと行ってみるしかないなって思って、うん、でもう来て、もう本当に、あ、ここなら住めるかもって、
うん、
でもうそこだけでもう決めて動いて、
うん
うん、何がそこからできるかとか、まだ何にもない状態だったけれども、うんうん、なんかこう導かれるようにそこに、うん、ね、たどり着いて漂流で漂着ここかみたいな、
すごいね、いや面白いなと思うのは、ね、長く住んでいた神奈川ねのエリアね、
うんうん、
長く住んでいるから一見根付いてるように見えるわけじゃないですか、子育てしてったりとかね、うん、そこに長く住んでいるということイコール、もう秋子さんが言われている意味合いでの根付いてるっていうこととは違ったっていうことですよね、
ねえ、根付いてる気持ちでね、
うん、いたんだけど、うん、その
いたんだけど、
新しくそこにあの北斗市に出会った時に根付いてる感が全然違うんでしょ
今2年半経って、
うん、
まあ、自分がここで何をやっていくのかっていうことが、
うん、
本当に去年の夏ぐらいに いろんな、まあ、ピタラファームさんの転換期、13年経ってあのファームの運営を大きく変えざるを得ないっていう状況になった時に、エコビレッジを作っていくっていう、まあ、私ももともとそのやっぱ 村を作っていきたいっていうのがあったので、でそことこうあのビジョンが一致して、じゃあこういう方向で転換していこうっていうことで、大きく、まあ、ピタラファームは一旦こう解散して、また、まあ、同じメンバーなんだけれども一つ屋根の下じゃなくてこう一本の木が森になっていくようなコミュニティにしていこう、それぞれが独立採算でっていう形にね転換して、今それを新たな体制で始めてるっていうところなんですけど、そう、あ、そっか、漂着して根付くってね、本当根付くっていうのが今こういう形でここから根付いていくんだなっていうところで、やっぱなんか漂着して私はじゃあここで何をどうやっていくのかなっていうところに、まあ、2年ぐらいも経てなかったなっていう、そう、漂着したからってじゃあすぐにその漂着した土地で何ができるのかってね、あのいきなりこう与えられるわけでもなく、ちょっと模索の2年もありながら、ね、去年急展開してきたっていう感じですね。
だから本当ね、ピタラさんとの出会いとか、2016年ぐらいにもうすでに出会ってるね。だけど、こういう形で共に暮らしを創造していくみたいな形になろうとは多分その時には思ってなくてね。
全くね。
ね。それがそういう風になってね。で、そして、まあ、そのピッタラさんとの、こう、あの、ことだけではないけども、自分がそこに、北斗市に移って2年半かけて、右翼曲折変遷を味わいながらも、なんか、ここを私、根を張りたいところかもって感じられているという。
なんかもう根を張っていいんだなっていう。
いやー、でもね、そこには、やっぱりその、人が好きで、そしてエコビレッジって最初から思ってたわけじゃないかもしれないけど、その時にこう感じてた願いみたいな、ビジョンみたいな、うっすらかもしれないけど、それが多分今やってることと結構被ってるというか同じというかね、って感じてるっていうことは、やっぱり願いの種はそこで蒔いてるんだなと思って
ねえ、なんか一生懸命蒔いてたけど、巻いてた場所が違ってたっていうか、そう、でも、ちゃんとこう必要なステップとして、歩んでたんだなみたいなね。
すごいね、
でもなんかまあ本当自分だけじゃなくてね、日本もだし世界もだし、この12年ってね、本当にいろんなことが起こって、大きくね、変わってきた10年だったと思うから、なんかもう本当自分の変容だけじゃなくて、
社会全体のね。
社会全体もね、すごく大きく変わって、変わった部分と変わらない部分と、まあでも同じね、12年前とは全く違う、今もね、社会も世界も生きてるしっていう、
今いる場所で、そしてコミュニティね、ビレッジをやりながら、さらにこう解像度の上がった願いの種っていうのを巻こうとしてるんですか。
へどうなったね、でもなんだろう、この12年前にと巻こうとしていた種、まあでもその頃私が持ってなかったこういろんな知識とか経験とか、その種を育てるために必要なもの、経験っていうのが、まあ、種はあっても、なんかまだそれがなかったんですよ。どうやってそれを育てたらいいっていう。
種はあったけど、どうやって育てていいんだろうがなかった。
そう。その育て方を知らなかった。けれど、なんか本当この12年、まあ、いろんな、まあ、子供から大人から地域からいろんなところいろんなことと向き合いながら、自分ともですけどね、その育て方をこう習得してきた、教えてもらってきた、でだからその種を今ここで巻きながら、今度はこうその育て方を12年前よりは知ってるかなと思っていて、ね、この作り始めている村のビジョンなんですけど、もともとピタラファームさんがこう大地に根ざした暮らし、 自然とともに循環する持続可能な暮らしで、必要なものは自分たちで作り出していく暮らしっていうものを13年かけて築いてきたんですよね。で、まあ、それをこう、まあ、ファームとしてだけじゃなくてこの村にしていくっていう時に、やっぱりこう人と人とのつながりとか人の成長だとか、まあ、そういう人の要素ってヒューマニティの部分が大切になってくるよねっていうところで、まあ、本当に私がずっとこう大切にしてきたそのダイバーシティの部分っていうのをそこに加えて、その理念の中に、その自分とつながりありのままであれる場で、互いの理解を深め合い違いを尊重し合う場、そして学び合いと助け合いの循環が生まれていく場っていう、そこの3つの理念をこう、まあ、加えてドッキングさせて新たな村の理念としてやっていくっていうことになったんですけど、
うん
うん、だから本当にその自分がなんていうんだろう、思い描いてるもう多様な子が生き生きとね、自分らしく生きられる、みんながそれができたら本当に、うん、なんかもうみんながその本来の自分に帰れて、本来の自分のこう光を発して生きることができれば、こう本当にいろんな問題とか、
うん、
ちょっと漠然とした言い方かもしれないけれども、解決していく、うん、調和に向かっていくだろうと私はずっと思っていて、で、まあ、そういうコミュニティの在り方っていうのを本当に今小さなところからやり始めることが、
うん、
スタートさせることができたというか、
うん
うん、なので去年の本当年末から募集をかけて、説明会とか10回ぐらいやって、
うん、
で説明会交流会を、うん、十数回経て、春分に一応もう春分までに集まった人たちでスタートさせようってことでスタートしたんですけど、
うん、
それから、まあ、大人と子供合わせて55人
です。わー、すごいですね。
うん、なんか、うん、まあね、もともとピタラファームさんとつながりがあった方たちも、
うん、
すごく多くって、
うん、
全く新しく加わってくれてる方たちもいたりとかして、
うん
うんうん、もう本当に、まあ、いろんなところから参加してくれてるんですけど、うん、ここに住んでる人だけじゃなくて、遠方から、
うん、
通ってくる方もいるし、あとどちらかというと、まあ、遠方からオンラインにつながるっていう方たちもいて、で55人なんですけど、
うん、
でも本当にその55人の一人一人がみんなこう自分らしくこの村に関われて、うん、自分たちのやりたいことをやっていける、ね、そこにこう大地に根ざした暮らしがあって、まあ、みんな大体こう、まあ、自然に寄り添う暮らしがしたいとか、
うん、
そういう暮らしとつながっていたいとか、まあ、そういう意識を持っている人たちなんですけど、でその共通意識からこうどう村として展開していくかっていう、まあ、みんなで作り上げていこうっていう村なんで、誰か一人がとか、うん、村長がいてとかじゃなくて、
うんうん
うん、もう本当一人一人が自分でありながらこうつながっていくっていう、そこから何がどんな風に生まれて展開していくかみたいな、まあ、結構ね、個性の強い濃い人もいるし、もうちょっと遠巻きから見てくれてる方たちもいるし、うん、みんないろいろなんですけど、でも本当にそのこう多様なここがどういう風に、ね、うまくハーモナイズして未来につなぐ分かち合いの村っていうのが一つキャッチコピーなんですけど、それが巡っていく村になっていくのかっていうのが、ちょっと面白い楽しみなところで、
いやなんかね、その、まあ、エコビレッジっていう言葉だってもうね、何年も前からっていうか、まあ、10年20年ね、うん、いろんな時代時代の色合いの村づくりとかっていうのが歴代起きてきたんだと思うし、うん、ね、コミュニティの時代って言われてからももう時間も経ってたりとかしながら、それもまた変化していこうとしていて、自分もいくつかのコミュニティに属してるなって感じてはいるんだけども、自分たちが主催しているコミュニティが、まあ、ヒューマンポテンシャルラボっていうね、コミュニティがあるんだけど、それもね、去年ちょうどね、コミュニティという垣根を越えていく必要があるよねっていうね、 こう動きがね、すごく、高まった時期だったんですよ。そして、まあ、それの一つの表現として、年末ぐらいに、兄弟コミュニティみたいなね、いろんな、ちょっと毛色が違うけども、大切にしてること近いよねっていうような、様々なコミュニティの人たちと一緒に、その越境大忘年会っていうのをやったんですよね。
面白そう。
そのキーワードがやっぱり越境って、高いを超えてつながっていくっていうね、そこに800人ぐらいの人たちが関わったんですよ。もう本当に数ヶ月の中で。
そうなんね、すごい。
きっとそれはまあ私たちのそのエネルギー感もあったんだと思うけど、やっぱり時代の変化の後押しもあるんじゃないかなと思ってて、やっぱりその本当にその先ね、ピタラファームさんのそのコミュニティでも長がいるわけじゃなかったりとかね、本当に分かち合いのコミュニティっていうのをどうやって作っていくかの実験実践を今ね始めているんだと思うんだけども、これまではやっぱりその組織だったり村だったり何かリーダー的なトップになる人がいて、それを補佐する人がいてとかっていう構造が、仕組みとかシステムとか組織っていうものをまあうまく機能させるために必要だと思われていた型みたいなものがきっとあって、で、それはそれが機能していた時代もあって。なんだけど、それがまた変化して、進化して、一人一人が主体的に自分を生きるっていうことを探求、追求しながら、どうやって助け合うかとか、サポートし合うかとか、分かち合うかとか、っていうことの、その動きの中からこう立ち上がってくる安心、信頼、豊かさみたいなものに、ちょっとこうチャレンジしていくっていうね。そういう、フェーズに今全体としても来てるんじゃないかなってね。
まさにまさに。
感じるんですよ。だからきっとね、その十数年前に会社に勤めながらダイバーシティ・インクルージョンのことをもうすでにその時からテーマとして企業、組織の中でやろうとしてたけど難しかったっていう言われてたじゃないですか。
難しかったし、自分でもまだ分かってなかったんですね。それがどういうことなのか。
どういうことなのか。さっきその種の育て方が分からなかったって言われてましたもんね。それが今ちょっと起きようとしてるのかななんてね。
いや、本当に時代に求められてるものがもう組織ではなくて、新たなこう仕組みだなと思っていて、それを本当にどうやって作っていくかっていうのをもう今ここで実験実践していくっていう。私はこの今村の立ち上げメンバーであって、今4人いるんですけど、で私の役割っていうのは事務局、こう事務局長とかそういう長みたいなのはつけたくなかったから事務局管理人なんて呼んでみてるんですけど、その村には、まあ、村長はいなくて、みんな村民 で事務局があって、事務局がこう、まあ、調整役、民活動の調整役をしてるみたいな、そういうこうまあフラットでオープンな、こう場を作ろうとしていて、で、まあ、ちょっとまだこれから、今月末ようやく第1回目のこう村民集会みたいなのを開く予定なんですけど、今、まあ、立ち上げの段階ではこれまでのスタッフとか、まあ、ここの仕組みをどうやっていくのかっていうのを一緒に考える、まず枠を作っていくこうメンバーが、まあ、いたんですけど、でこっから先はもうバーンと村に開いて、誰でも参加したい人が話し合いに参加して、どういうふうに運営していくかみたいな、本当にこう民主主義ってどうやって作るんだっていうような、そっからこうみんなで考えながらやっていくっていう場にね、チャレンジしていくっていうところなんですけどね。本当にそれでいいんだっていう感覚を教えてくれたのが、私の場合子どもたちで、子どもと私とでこう、まあ、どっぷりもうこのなんていうんで、社会から一旦切り離されて家に引きこもっていた時に、まあ、本当子どもたちってもうありのまんま、そのまんまじゃないですか。もうなんかそれにこうそれを解放するしかないっていう状態の時に、もうみんなそれぞれ個々が、まあ、自分が主体となってこうやりたいように動きたいように動くっていう、まあそこでいろんなことが、いろんな価値観が崩壊したんですけど、でもそれをやった時に、まあ、自分のこう想像を超えた形でちゃんと調和して成り立つみたいな、 ことが起きて、うんうん、でそれその小さなその体験を今度ちょっとあの一歩二歩外に出た小さなコミュニティの中でもこう試した時に、やっぱりこうそれぞれがこう自分が主体となってやりたい方向に動いていくと、あの別に誰がリーダーになるでもなく、うん、自分が自分のリーダーであればいいだけで、うん、それでこうちゃんと調和していくんだっていうことを、
うん、
あの必要なことが起きてちゃんと進むべき方向にみんなが向かっていく、うん、こうたどり着くべき自分にたどり着いていったりとか、なるべく場にそこがなっていくとか、なんていうの、頭で考えるだけじゃなくて、うんうん、そこを超えた部分でいろんなことが起きていくっていうことが、まあ、これまでずっと小さなところから徐々に徐々に起きてきて、
うん、体感を積み重ねてきたんですね。
積み重ねてきて、本当に今ここに根を張りながらそれをこの村でもそうやってやれるはずって思っていて、うん、でそうするとどんなことが起きるのかなって、うん、あの本当にみんなのその人が持ってるもの、その人が本当にやりたいって思えることにこう委ねて、
うん、
こうみんなそれぞれがそうやって動いていく、でそうするとなんか自然に助け合うところで助け合うし、
うん、
こう何かしなければとか村として何を目指さなくてはっていうそういうものがなくっても、うん、自然とみんなそれぞれの求めてるものがだんだんこう形になってくるっていうことをイメージしていて、
うん、
だからそれを本当にそういう形が実現するためにはどういうこう仕組みとかその村の在り方があれば、うん、みんなが本当にその自分のこうやりたいことを心からやれるようになるのかっていう、
うんうん、
これから見えてくる面白いところかな、う
ん、いや本当にちっちゃなことから大きなことまでいろんなことが毎日起きるじゃないですか、人と暮らしていると、うん、でもそれが一つ一つがワクワクする実験、ね、どういうふうに今自分が何を感じててどうしたいと思ってるのかとか、それを相手はどうなんだろうとかね、そういうようなことに丁寧に好奇心を持っていくと必ずその見るべきものが 見せてもらえるというかなっていうのかな、
うんうんうんね、そのなんか丁寧にそこと向き合っていくっていうのがね、
うん、
結構、うん、大変だったりするんですけどね、うんうん、なんか本当この立ち上げのプロセスもそうだったんですよね、あの行きたい方向性とか、うん、結構ぱっくり2つに割れる時もあって、
うん、
で、うん、私はその調整役としてやっぱりこうみんなそれぞれのこう考え方とかそれぞれのスタンスっていうものを、うん、やっぱり大事にしたいって、それができる村でないと、
うん、
本当のこの
ダイバーシティまで
豊かな循環と、うん、ダイバーシティと豊かな循環っていうのは生まれないなというか、
うん、
こうまあ、可能性をあの狭めてしまうなって思ってたから、
うん、
だから本当にそこと向き合う一人一人のその思いとかペースとか、なんかそれが結構大変だったかな、ここに来るまで。
そうね、
うん、まあどんなプロジェクトもそうですけどね、
うん、
必ずありますけどね、
うん、一人一人が何を感じているかっていうことを大切にできる社会っていうのかな、そういうマインドセットというかね、
う
が育っていくといいのかなってね、
そうですね、そこは本当に大事にしたい部分で、
うん、
ね、まずこう自分を大切にできて、
うん
ね、自分のすぐ隣にいる人を大切にできて、
うん
ね、
うん、
そこからでないとコミュニティもね大切にしていけないし、
うん、
なんかそこが結構ねジレンマだったりしちゃ、うん、することが今までもたくさんあって、ここでずっとスローダウンしてたみたいな感覚はあるんですけど、
うん、
でもそれが去年一区切りして今このお役目を背中を押されたみたいなところもあって、
うん
うん、そんな感じでしたね、うん、でもまた今度はこっちでそういうね、うん、いろんな人の思いとか、
うん
うん、いろんな人の気持ちとか、ね、その癒されない部分も含め、
うんうんう
んそこと、ね、じっくりゆっくり向き合いながらやっていく部分もありますね、
うんうん、なんだろうな、これは適切な例えかわからないけど、自分がすごく何か 悩んでたりちょっともがいてたり苦しい時とか、これどうしたらいいんだろうみたいな葛藤してる時とかがあったとして、うん、そのモヤモヤ感とか苦しさって、その答えめいたものが見つかるとすっきりしそうな気がして答えを求めたくなるんだけど、マインドとしてはね、うん、だけど、うんうん、その苦しさとかモヤモヤとか葛藤の質感がどんな感じなのかを、その無視しないで扱ってってあげるだけで、別にその答えとか方法論が見つからなくても、そのエネルギーを大切に味わったり大切に扱ってあげる意識を自分が持つだけで、そのモヤモヤさえもものすごくかけがえのない、なんていうのかな、命のパワーになっていくって感じることがすごいいっぱいあってね、その解決するとか達成するとかっていうことが分かりやすく、そのなんか求められやすいんだけど、そこにあるエネルギーをちゃんと丁寧に見ようとするっていうだけで消化していくものっていうのかな、ってすごいあるなと思った時に、これからの命のこう向かう方向って、やっぱりそういう光も闇もネガティブもポジティブもっていうか、この関係なく、そのそこにあるリアリティ、エネルギーとしてのリアリティをちゃんと扱い合えるこう関係性というかね、その意識というかね、なんかそれがなんか必須科目なのかなって思ったりするっていうか、
本当になんか、ね、家族ってね、数人だけでもそこ大変じゃないですか。
大変大変
それと向き合うってね、それをこのコミュニティで今55人で、
人が好きなあきこさんだからできること
だからみんな、なんて言うんだろうね、まあ立ち上げの段階でもそうだったんだけど、こうこの人はあっちの方向行く、この人はあっちの方向行くみたいな、こうでもそこどうやって一緒にね、やっていけばやっていけるのかなみたいなところとかね、なんかね、本当に時間がかかることもあって、でもそこに時間かける、時間をしっかりかけることで育つものが育っていく、なんかその多分この12年でその感覚をしっかりなんか受け取った気がする。12年もかかったよみたいな。でもやっぱそんだけかければ育つものは育つしっていう、なんか一つ飛びには進めないし、そうやってこう急速に育つものって根付いて育つものじゃなかったりとかして、だから、いやなんかすごいいいタイミングでこういうお話をさせてもらって、自分の気づきにも今なってるなと思うんだけど、なんかね、こう、そういうところを大事にしていくっていうことが、こうやっぱ人と人との関係性を育てていくことだし、それがコミュニティにおいても同じなんだろうなって思うから、この12年なんかもう家族との向き合いみたいな、家族と本当にこう近しい人たちとの向き合いみたいな、すごく長かったんですけど、
でも
すごい大事な学びで、それをこう、次の12年やっていくのかなみたいな。
すごいなんか規模が大きくなったね。いやでも本当規模が大きくなっても、なんかこうやることは変わらないのかもしれないね。一人一人、そして自分自身っていうものと大切にコミュニケートするというか、あっちに行こうとする人、こっちに行こうとする人がいるのが当然な世界だからこそ、その違いっていうものがあって、そのどうやって豊かさにつながっていけるっていうところへの好奇心というか、それをもうそもそもに持ってるあっこさんだからできるお役目があったりとかして、
なんかまあそういうもんだって思っとけばね、何が起きてもね、誰がどんな方向に行こうともね、まあ大丈夫でしょうみたいな。きっと起きるべきことが起きるし、いろんなところでその違いがちゃんと生かされてくるっていうふうに思っているから、
これからの12年も楽しみですし、今度ねちょっとぜひ遊びにも行かせていただきたいと思いますし、
ああね、なんかいろんな交流が生まれると
生まれる、そう
面白いよね。
最近ねここに来てバババッとこう、横につながっていく動きっていうのかな、それぞれの場所でそれぞれのね、探求というか進化を続けてきた人たちが、今までこう知ってはいたけど、じゃあこれ一緒にやってみようかみたいなところにまで行ってなかった人たちが、ちょっと一つなんかこう一つの切り口でこう今つながり始めてる感じがしてね。
まあ、そうだ、私もなんか、まあ、神奈川からは離れたけれども、うんうん、ね、だから私は本当神奈川のつながりが多くって、うんうん、ね、神奈川もね、うん、私たちが住んでたところは自然が豊かなところなんだけれども、
うん、
結構やっぱりここ、まあ、本当にこの山梨まで来るとかなりもっともっと田舎で、ね、耕せる田畑もいっぱいあって、
うん、
結構今のエコビレッジに興味持ってくれてる方たちも首都圏の方が多いんですよね、
うんうんうんうん、
だからこうやっぱり何かしらつながってこう、うんうん、来るんだろうなと思っていて、
うんうんうん、
とつながっていろんなことができていくと面白いな。
いや本当、一個聞いてみたかったんだけど、そのね出会った当時にね温めていたその形のない学校っていう、うん、そのイメージというかビジョンというかね、うん、それっていうのは、はい、この12年かけてじゃないけど、何かしらちょっとずつ変遷をしながら今何かしらの形として動いてるんですか。
うん、ずっと続いてる、
うんうんうん
うん、ずっと続いてて、うん、やっぱりなんか形のないままね、
うんうん、
形のない学校だからさ、うん、本当に形のないまま、うん、こう私の中では動き続けていて、まあ、私の場合こう、まあ、一応長男がこう学校に行けなくなったことから、まあ、地域でもこう居場所をどう作るかみたいなところから形のない学校のコンセプトも生まれてきて、うん、まあ、本当にいろんなところでお世話になりながらいろんな学びと成長をしてきたから、それがまあ小学校に始まり中学校高校と経て今、去年からこっちに来てるんですよね、
うん、
で高校卒業してそのまあ大学っていうレベルになった時にその形のない学校っていう、こう、まあ、本当にその一人一人の子どもたちの、その興味と関心から、どういうふうに学びと成長がつながっていって、こう、社会につながっていくのかっていう、まあ、本当に実験だったんですよね、息子が。で、今、まあ、高校は通信で卒業して、しばらく、神奈川の方でちょっとインターンシップやらせてもらったりとかはしていたんだけれども、去年の夏かな、まあ、こっちに来ることになって、で、そっから今度は大学バージョンじゃないけど、私の大学校のね、延長で、まあ、彼の興味、関心に沿いながら、小さな社会とでもね、どうつながっていくかみたいなところが、今、やり始めていて、で、その本当に完全オルタナティブで、その人の、なんていうの、心に従って、学びを作っていくと、うん、じゃあどういうふうにいろんなことが展開していくのかっていうことの実験が今やっぱり二十歳になったんですけど、なんか やっとここまでたどり着いたなみたいな。で、一人そういうそれができたらと、もっともっと次、もう自信を持ってその子 のやりたいこと、望んでる方向に従って、動いていけばいいんだよっていうことが言えるし、だからこう、まあ、一人一人、まあ、いろんな10人子供がいたら10人いろんな形のない学びが、その子なりの学びと成長があって、今こう、まあ、作ってるその村っていうのも本当にいろんな大人がいて、ここに今村の最年少が1歳と1歳半なんですけどね、でも本当その子が、ね、幼稚園ぐらいになって、うん、まあ、小学校、まあ、多分その子 のお母さんお父さんももうピタラファームどっぷりな、ピタラファームの元スタッフだった人たちで、で完全に今からオルタナティブな育児をしているので、こう自主保育もここで始めていて、だから村のベースにそういう形のない学校っていうものがもうあるなと思っていて、でここでもそういう育ちとかそういう学びっていうのが できていくっていう風に、まあ、私の中ではイメージができていて、だからつながっていて、もう形のない学校っていうのも、名前は形のない学校じゃないですけど、
うんうん、
私の中では形のない
学
校。でも子供にとってだけじゃなくて大人にとってまで、私にとってもこちらに来て、うん、本当にたくさんの学びが日々あって、で今ここで一緒にこう村を始めているみんなもそれぞれいろんな新しいことにチャレンジしていて、でみんなで学び合っていて、もうそれこそが形のない学校だ。
豊か。
なんか本当にそういう暮らし方、ね、自然に寄り添う暮らし方をしていく場があれば、
うん
うん、でそこでいろんな経験を分かち合えれば、それが形のない学校って。
うん、私たちはその学校にね、行ったりとかね、何か講座を学んだりとか、その型のようなものをベースに学びっていうのを重ねてきた時代がね、結構長くあるなと思うんですよ。うん、準備された型を学ぶみたいなね、
うんうん。うん。
それの素晴らしさっていうのもすごくあるなと思うし、やっぱりそれはね、先人が作ってくれた型であり、恩恵でもあるんだけど、その型にとらわれずというかね、本当に自分の命が何に出会って何に惹かれてというかね、そしてどうしたいのかっていうこと、そしてどんな出会いがそこに、どんなリソースがそこに今あるのか、つながれるのかっていうことから、そこをちょっとこう紐解いていったり開いていくみたいなね、そういう学び方の持つ可能性というかね、開いてくれる可能性っていうのもすごくあると思うし、どちらがいいとか悪いではなく、自分の命がこうご縁あって出会っていくいろんなものに感謝して、それを受け取りながら自分の進化を観察していくみたいなことが起きる学びっていうのが、本当にそのこれから学びのあり方としてね、こう受け入れられていくっていう風になったら、うん、心配なことって何もなくなるというかね。
本当にそうなの、そうなの。なんか、うん、ね、なんでこうね、将来のことを心配しながら、もっとああしなきゃこうしなきゃってね、生きなくちゃいけないのかなってね、そういう生き方をこうね、子どもたちにも課してしまっているなと思うんだけれども、うん、今の社会が、
うん
うん、でも本当にそれいらないっていうか、
うんうん、
大丈夫なんだっていうところを、こうもっともっとたくさんの子どもたちとか親御さんとかにも実感してもらいたいなと思われね、で、うん、まあそれで増えてるけどね、うん、そういう方たち、うんね、そうしてこういろんな選択肢が増えてくると、うん、一つの教育の形に偏らなくてもね、
うん
うんうん、でまあ何て言うんだろう、その形だけではもうやっていけないような教育の、うん、現場にもなっているし、うん、そこをやっぱり打開していくにはいろんな選択肢があって、それでやっていけるんだっていうところを、もっともっとうん、たくさんの事例が増えてきてね、うんうん、まあ、認められていくような方向になっていったらいいのかなと思うんですけど、それに随分時間かかってるなみたいな、もうもっともっといっぱいいてもいいんじゃないっていうふうに思うんですけどね、うん、なんかまだまだ ね学校に行けないことで悩んでしまう親御さんもたくさんいらっしゃるみたいだし、さっきもなんかパッて新聞開いて、古新聞開いたらそんな記事があって、ああそうか、そんなに変わってないのか、そういうところはって思いながら、うん、でも着実にそういうこういうふうに育っていく子どもたちとか選択肢が増えていけば広がっていくとは思うので、時間かけてでもやっていきたいな。
いやー、なんかね、すごい気づいちゃったよ。なんか今教育とかで、ね、うん、いろんな選択肢の話をしていたけど、うん、やっぱり幸せとか豊かさっていうイメージというか実感も、本当は一人一人すごい多様であっていいというか、幸せとは成功とは豊かさとはこういうものですよっていう、何かこう一つなんかイメージがみんなに共有されちゃってて、でそれになれないと幸せじゃないとか、それを手に入れられないと豊かじゃないって思わされてしまっていると、じゃあそこにたどり着くにはこの選択肢、この方法論が効率がいいですとかっていうことを、なんかついやっぱり信じてしまいたくなると思うんだけど、そもそもその豊かさも
幸せももう本当に人の数ほどあるよねっていうことが本当そうだよねってなってった時に、じゃあ自分は何を幸せって感じるのかなっていう、自分はっていうところにそれに目を向けるっていうことがみんなの中に当たり前になっていったら、その選択肢っていうのは本当に無限にあるよねっていうことにも当たり前に気づいていけるかもしれないなと思った時に、何かそこで悩んでらっしゃるね、親御さんとかがいっぱいいらっしゃったら、何が幸せですかっていうことをこう丁寧に聞いてあげたいよね。
そうやって悩むって、悩むような状況になってるってことは、ね、そこに気づくためのステップが与えられてるってことだから、なんでそんなにね、こう自分の幸せをこう後回しにしちゃうというか、どうしてそうなっちゃったんだろうってね、そう思わされちゃうような、自分の幸せが何なんだろうっていうことを、よりか、こう、これが幸せなんだよっていうところにベクトルを合わせてくることを学んできちゃったっていうかね。
本当にこの、まあ12年っていう、こう、スパンだけじゃないかもしれないけど、あっこさん自身が自分自身の喜びとか幸せとか、そういう豊かな手触りというか、がどんどんどんどん自分らしい、より自分らしい形で、こう根をしっかりこう下ろしていってるようなイメージが今湧いてきてるんですけど。
そうですね。より、ね、自分らしく本当にやれる場が、なんか今与えられているのかなと思うから、頑張ってやってみたいです
ね。楽しみましょう。
いやね、ぜひ遊びに来てください。
ぜひ行かせてください。いつもはどんな感じ なのかな、そのフラッとこう遊びに行って大丈夫なものなのかしら。そのね、ファームとかはいろんな方たちがいらっしゃったりもするし、それぞれのことをね、やられてると思うし、なんかそういうところに、例えば見学したいなっていう人が、例えばこのラジオを聞いててもね、いらっしゃった時に、そういう時間を定期的に設けてたりとかもするのかしら。
今年は一応なんかその春の募集期間っていうのが今は終わってて、でも5月から7月、夏にかけて、オープンビレッジを毎月開いていこうと予定していて、毎月1回それを開いて、で、あと、また秋にかけて募集をかけていくんですけど、もうそれ以外にもいろんなイベントが、村民が立ち上げるイベントがいろいろあって、でそれには参加できたりするので、今ちょうどウェブサイトを作ってる真っ最中で、ピタラ村 .com っていうサイトなんですけど、そこからもちょっと村民限定の情報もあったりとか、で外部公開してる情報もあったりで、あるんで、まあ両方あるんですけど、まあ、そこから見て参加したイベントに参加してみたりとかできるので、
いや面白い時代ですよね。なんかやっぱその都内からね、こう来られる方も少なくないっていう、みたいに、昔は村とかコミュニティって本当にね、身近なところでこう完結しているグループっていうイメージがあったけど、
伝統的なんで村だったんだけれども、
ね、いや本当に新しいわと思いますね。
そうね、どこからでもつながれる、いられる村っていうのも、面白い試みだなと思っていて、
そんな場所がこれからもね、いろんなところにも増えていきそうな気配もありますし ね、
あっちこっちにありそう
ね。
ブラッド来てください、来れるタイミングで。もうゆりさんが来れるタイミングはもうバッチリなタイミングでしかないと思うから。そういうタイミングじゃないと動けないでしょ。
いや、このタイミングでね、お話ゆっくりまたね伺えて、いろいろこうイメージも湧いたりとかしたので、ね、引き続き、見えないところの周波数でつながってる。
本当にね、とお互いに違うところで違うフィールドでやってるんだけど、なんかね、つながってる感がずっと詰まって、
これぞ形のない学校ですよ。
ね、なんかもう本当にそれがあちこちに広がれば、 それがもう形のない学校だから。
そうね。じゃあこれからは、うん、そのコミュニティの方でそれを実験実践をして、
ね、実験というかもうこうやってできていくぞっていう、うん、もう始まってるなっていう感じで、うん、
いやーなんかこうワクワクするお話を今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
よろしくね。
また。はい。